実行力ある先進国スウェーデン。日本では車椅子母さんはまだ数えるしかいない。1994年夏に私は9歳の息子を連れてスウェーデンに行った。飛行機に乗るとき、スチュワーデスに、お母さん、お席はこちらですよ、と言われ、嬉しいやら寂しいやら。日本ではまだ障害者の性がタブーとなっている。しかし、息子がいるので、私にとってはタブーでなかったことが誰の目からもわかる。息子は私の勲章である。私が22歳の頃だったと思う。スウェーデンの車椅子の設計師、ブラッド・ゴード博士の論文を読んだ。その中に、ハンディはあっても性欲はある。車椅子からベッドまでケアしてあげるのがアシスタントの務めである。と書いてあるのは衝撃的だった。手の使えなかった私は、化粧する姉の姿を横目で見ながら、私は一生、恋も結婚もできないと人生を諦めていた。しかし彼の論文を読み、私も化粧をして女として生きられるかもしれないと熱い気持ちになったのを覚えている。スウェーデンにはたくさんの障害者のカップルがいる。ストックホルムで紹介されたパトリックさんとマドレーヌさんは2年前に結婚した。私は今回の旅行で彼らにセックスのことを聞いてみた。しかし、今さら何を言うんだという顔をする。好きな相手を見つけることは大変だが、ハンディがあってもなくても関係ない。障害者だからセックスができないという状況は、もうこの国にはない。誰もがきっぱりこう答える。この国では数年前から、ケアアシスタントがマスターベーションをする補助器具をつけるケアまで行っている。障害者同士のカップルであったならベッドまで二人を連れて行き、服を脱がせてそっと部屋から出ていく。ハンディキャップとセックスというビデオをもらって帰国した。英語版で言っていることがよく理解できなかったが、健常者と障害者のカップルがお互いに体を触れ合いながら、どこが感じ合えるか、どうすれば満足できるかというシーンが流れていた。ビデオのカバーは古ぼけ、最近作られたものでないことを語っていた。この国では、障害者であっても、喉が渇くのと同じように、性の欲求は人間にとって当たり前のこととして受け入れられているのだ。13年前、スウェーデンから札幌に招いた大瀬、35歳は、私が自分を鏡で見たような全く同じ障害を持つ。手は全く使えないが、足指で何でもする。13年前に見た彼女のあどけない顔は消え、厳しいキャリアウーマンになっていた。彼女の家はストックホルムの中心街に近い静かな住宅地にあった。ハンディを持つ人と高齢者が住んでいる88世帯の高層マンションの一室だった。1階はレストランとスーパーマーケットと郵便局がある。彼女はパソコン通信で出会ったカイ、40歳と9年間同棲している。彼はパソコンのソフトの研究で毎晩帰りが遅い。大瀬は仕事を終えた後、ケアアシスタントと一緒に作った夕食を食べ、彼の分は取っておいてある。彼のためにミシンでバッグを作ったのよ、と見せてくれた。子供はどうして産まないの？と聞くと、猫がいるからいいのよ、と言った。しかし、女性の通訳が来ると、大瀬は、二人きりで話がしたいと言った。お腹の大きかった時どうだった？出産する時痛くなかった？育児は誰がしたの？ 別れた夫になぜ子供を取られなかったの？などなど、鉄砲玉のように質問が出てきた。彼女の心の奥には、子供が欲しいという気持ちがあることを知った。彼女が一番心配していることは、彼に育児をさせたくない。もし二人の心が離れたとき、彼に子供を取られてしまうのではないか、ということだという。王瀬は6人のケアアシスタントを雇い、1日18時間のケアを受け、緊急のケアも電話をかけると1階からすぐに来てくれる。部屋も 4LDK、文句のつけどころのない生活をしているのに、なぜ子供を取られるという恐怖感があるのか、私にはよく理解できなかった。この国は離婚が多すぎて、裁判はしないという。離婚についての細かな約束状が作られており、それを破ることはできないのだそうだ。どんなに福祉の水準が高くなろうとも、男女の愛は永遠のものではないのだろうか。温かく王瀬を包んで暮らしている彼は、彼女から子供を奪うという残酷なことはしないだろうと私には思えた。二人だけの部屋の真ん中に大きなダブルベッドがあった。彼女の寝ている方だけ電動になっており、背もたれが上がる。早朝、ドアの隙間から毛布とシーツが乱れたダブルベッドに朝日が当たっていた。私には眩しすぎた。スウェーデンでは最高1日24時間ケアが受けられる。子供がいるとその時間にプラスができる。働いている人はタクシーに乗り放題であり、恋愛も結婚も出会いがあればできる。ハンディキャップを持った人たちだけがセックスに困っているわけじゃない。健康な人だって相手を見つけるのに大変なんだよ、という人さえいる。日本では障害を持つ人は親にべったり育てられ、親が年を取ると山奥の施設に入る。一生バージンで生き死んでいく恐怖感は、この国のハンディを持つ人たちには分かってもらえないのか。日本の福祉の貧しさが彼らには理解できないらしい。あなたの国は世界一お金持ちよ。この国はあなたの国からたくさんの借金をしてこの国を作ったのよ。あなたたちにできないことはない、と言われた。福祉先進国スウェーデンというが、私は実行力ある先進国スウェーデンとでも言いたい。